Sweet Brother Six FM ラララ
高橋文美の勝手に聞きやがれ。こんばんは。4月4日火曜日、勝手に聞きやがれ、高橋ふむみと、
アシスタントのえのきなつみです。よろしくお願いします。
去年もね、全く同じこと多分言ってると思いますけども、
はい、
今日4月4日はですね、
はい、
おかまの日でございます。
おー、あれですね、3月3日と5月5日の間だから、は
い、そうでございます。3月3日のね、
はい、
端午の節句ね、
はい、
女の子の日、それと5月5日子供の日、男の子の日ね、
はい、
これの間だからおかまの日ということでね、実に素晴らしい、
素晴らしい、
ね、設定の、ね、日にちだと思いますけどもね、
はい、
まあね、僕なんかもね、
はい、
まあ、おかまのお友達も
結構いるんですか。
二丁目の皆さん聞いてますか。
どうも
まあそんなね、個人的なことはいいんですけど、
はい、
まあね、前にね、はい、そのお友達ね、お店やってるね、二丁目のお友達にね、
はい、
言われたことがありましてですね。
何をですか。
ふみさんはね、おかまのね、業界のね、人たちから言わせると、
はい、
タイプじゃないというか、そんなに好かれないタイプよって言われて、すごい複雑な気分だった
んですね。そうなんですね。ちょっと男の子には好かれない。
まあね、いろいろね、タイプがね、あるみたいですよ。
ああ、そうなんですね。
ねえ、もうね、だからね、僕もね、まず頑張ってやっていこうかなと思うんだけど、
はい、
何を頑張るのかよくわかんないんだけど、
ね、そうですね。
うん、でもね、まあいろいろね、
はい、
そういう、中性的な方もね、
はい、
いらしてもいいんじゃないかなと。
はい、ぜひ聞いていただきたい。
僕は全然ね、否定してないですしね。
はい、私も否定してないですよ。
ね、
はい、
いいことだと思いますよ。
はい。
ね、まあいいことだと思いますよって変だよね。ね、まあね、
はい、
そして今日はね、またね、レジェンドなスペシャルなゲストの方もね、来ているということで、僕はド緊張でございます。
あ、
やばいですよ。
そうですね。
ね、まあね、でもね、頑張ってね、
はい、
乗り切って、
はい、
ガツンと行ってみたいと思います。
おー、
ね、そんじゃ、なつみちゃん、
はい、
番組タイトルコールよろしくです。
はい、勝手に聞きやがれ。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
。このコーナーは毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうコーナーでございます。今回のゲストは、私も大尊敬してやまないレジェンドオブパンク、ザ・スター・クラブのボーカリストの日陰さんに来ていただいております。お会いできて感無量でございます。はい、紹介よろしく。
はい、本日のゲストはザ・スター・クラブの日陰さんです。
いや、
こんばんは。
どうです
か。どうも日陰さん、ありがとうございます。わざわざ、はい、いやー、もうね、僕なんか本当に、中学、高校と、はい、聞かせていただいた口でございましてですね、はい、まあ、まさか、俺の番組に来ていただけるなんて思ってもいなかったです ね。非常に緊張しております。ありがとうございます。
はい、
なんとですね、ザ・スター・クラブ40周年ということで。
そうですね。
ねえ、すごいですね。
すごいですね。おめでとうございます。
いやー、もう、すごい。まあ、どうですかっていう言い方もあれですけど、40年間、早かったですか。
まあ、でも、まあ、あっという間ですね。
あっという間ですか。まあね、皆さんね、まあ、聞いてるリスナーの皆さんもね、ご存知の方もいっぱいいらっしゃると思いますけども、
はい、
まあ、スタークラブは1977年名古屋で結成されて、
はい、
ね、その後インディーズブームに先駆けて、1980年、ファーストミニアルバム、トールゲートアヘッド、発売後、84年、トクマジャパンからハロニューバンクスでメジャーデビュー。
うん、そうですね。
ですよね。
はい、
で、インディーズチャート独走、86年からビクターへ移籍、スピードスターレコードですね。
はい、
2010年はセルフマネジメントオフィスとしてノートレス設立と。
そうですね。
で、現在はレーベルもノートレスということで、毎年アルバムも出されて、そして全国ツアーと絶え間ない展開を 現在まで続けられて40年間突っ走ってるわけでございますよ。
はい。
ねえ、もうなんとあれですね、アルバムはもうメジャーのアルバムだけでもですね、なんと35枚。
35
枚ですかね。もっと出てるんじゃない
か。あ、そうですか。うん、オリジナルベストは抜かしてですね。ベストを抜かして、僕が調べたと35枚です。
うん、
まあ、その間、1992年の執行殺人と、94年の異邦人の間にですね、ヒカゲンさんのソロのキャンサーが、93年あったりとか、
はい、
まあ、アナーキン・ザ・ジャップがあったりとか、まあ、いろいろありましてですね、はい、とにかく、休むことなく駆け抜けられてきてるっていうことですね。はい、休まれたことないですよね、基本的に。
まあ、その、まあ、去年倒れたんで、まあ、1ヶ月ぐらい休んでますけど、まだ止まったことはないですよね。
そうですよね。もう、それでね、まあ、今はメンバーはね、日陰さんもちろんボーカリストでございます。トールさん、ね、それから、ヒロシさん、
はい、
ね、リョウさんと、
はい、
メンバーでやられているということでね。これ、他のメンバーさんももう結構長い感じでやられてますね。
もう、リョウも16、17年ぐらい経つんじゃないですか。
そうですね。まあ、トールさんなんかは一度ね、スタークラブに。
そうですね。
いて。
3年、4年ぐらいかな。
ね、それで、90年から93年ですね。
うん、
で、2010年にまた。
そうですね。
帰ってきて、いただいたということで。まあ、どうですかそのメンバーが、まあ今までね、いろいろ片鱗はあると思うんですけども。うん、まあメンバー変わるごとに、やっぱり、日陰さん的には、新鮮というか。
まあ、新鮮ですけど、またやり直しっていうのがあって。まあ、それは、どのバンドも一緒じゃない。
まあ、そうですね。うんまあだからとにかくねまあ、40年間ってね一言で僕も言っちゃってますけども、
はい、
とんでもないことでございました
ね。すごい長いですよね。
ねえまあアルバムを毎年出されてそして全国ツアーを、
はい
やるというこのまあ繰り返しの中でですね、
はいはい、
まあなんか僕もいろいろ日陰さんのインタビューとか見ましたけども。まあ、同じことをやるのはですね、
うん、
まあ、簡単だけども、
うん、
まあ、自分としては、いろいろぶち壊して、新しい要素を入れて、
うん
日々っていうか、毎年ね、うん、活動していかれるっていうのをなんかインタビューで見たことあるんですけど、うん、まあ、そういうスタンスでやられてるってことですよね。
うん、まあ、それはそうですね。うん、生み出すってことはやっぱりそういうこと。
そうですよね。で、まあ、今またこの40周年でですね、先月3月からですね、もう、ツアーが始まっております。
はい。
ね。これなんかも結構、すごい、いろんなとこ行かれて。
そうですね。ちょっと多いですね、ねいつもより。
そうですね。
2 days とかあるんで。
2 days がありますもんね。これも、結構あれですね。ハードな感じですかね、やはり。
まあ、ハードってほどじゃないですけど、1週間に2回とか、なんかなんで。
そうですね、うん。まあ、それで、まあ僕なんかはね、本当に、さっき、冒頭でも言いましたけども、
ええ、
もう、まあ、こんなこと日陰さんに言うの、中学、高校とですね、ずっとスタークラブを聞いてきて、ええ、ライブを見に行かせていただいたりしてたっていう、日陰さんその中のもうカリスマ的存在なわけですけども、まあ、日陰さん的には、まあ、僕みたいな、こう、オールドファンっていうんですか、
うんうん、
まあ、オールドファンももちろん、未だにね、うん僕なんかも、まあ、聞かせていただいてるんですけども、まあ、若い世代のファンっていうのも最近はやはり、どうですかね。
でも一回やっぱり90年代後半でこの手のバンドのファンは途切れてるんで、今の若い子は逆に、まあ、自分たちの、
はいはい。
方の子供とか、
は
いはい、そういうのがやっぱり来てるんで、そういう、そうありますね、10代とかね。
そうですよね。
親子で来てるっていう。
まあ、ある意味、なんですかね、流れ的にはいいですね。
ど
うなんですかね。
まあ、
うん、
すごい。
まあ、ヒカゲンさん的にはちょっと複雑な部分はあるかもしれないですけど。
まあ、でも別にね、ファンサイドのことを考えてもしょうがない。
まあまあ、もちろんそうですね。
親子で愛されるっていいですね、なんか。
愛されるっていう言葉が合うのかどうか。
いやいやいやいや。
いや、もう愛されてると思いますよ。ねえ。まあ、でもあれですか。まあ、もともと名古屋でいらして、ヒカゲンさん。
そうですね。
ですね。
では、はい。
77年名古屋で結成っていうことなんですけども、この当時っていうのはやっぱり名古屋っていうのはパンクがやはり、こう、盛んっていうか、
いやいや、
そういうわけではないですか。
自分たちが最初なんで、
なるほど
パンクは全然ないですよ。
はいはいはいはい。はい、それで、じゃあ、スタークラブが最初に名古屋で。
そうですね。まあ全国的にもそうだと思いますけどね。
ああ、はいはいはいはい。そうですね。考えてみると、
それまで、なんで、
そうですね、はい。いなかった。77年がちょうど、まあ、ロンドン、イギリスなんかで、
まあ、ピースズクラッシュ。76年ですね。
6年後半くらいからですもんね。うん、そうですね。そう考えて、やっぱスタークラブが一番最初だったっていうことになりますね。うん うん、で、まあ、インディーズでずっとやられてて、僕もまあ、エジソン、
よ
くレコードをね、
昔
ね、はい、あったんですけど、うん、そこでレコードを漁って、はいはい、よく買いに行ってたんですけどね。はい、その後、まあ、徳間からデビューされて。
はいはい、
で、まあ、84年ですね、ハローニューパンクス。ね、はい、これは、なんか、もうあれなんですか、もう、ぜひ、みたいな。もう、
まあ、うちから。まあ、当時、ドールの森脇さんという人
が、はいはい、
ちょっとコネクションあって、その関係もあって、あとはまあ、インディーズで結構やることもなくなったというか、まあ、結構枚数も出てたし、
はいはいはい、
なんかちょっと違うことやるなら、やっぱりメジャー行くのがいいんじゃないかって、うん、そういう感じです、ね。
その辺は、ヒカゲさん的には別に、もう別にすんなり。
まあ、受け入れられたって。いや、ファンには受け入れられてません。やっぱり、非難合
ですね。めちゃ行くんだと。
当時は。はい。
でもね、まあ、その後、まあ、徳間で活動されて。はい、で、しかしながら、メジャーも、この、結構、チャート上の方に行きましたよね。ハローニューパンクスも。
どうなんですかね。
多分ね、僕の記憶だと、結構、当時はチャート上だったと思うんですよ。で、まあ、その後今度、ビクターですね。
そうですね。
ビクター。また、まあ、徳間さんがね、メジャーじゃな、メジャーっていうか、その、大きい会社じゃないとかっていうわけじゃないんですけどね。やはり、このまた今度、ビクターっていうね、はい、また、一回り大きい、
ね。まあ、そうですね。イメージ的にはそうですね。
イメージ的に、そっちに行かれて。はい、うん、これも、もう、徳間さんでやることがなくなったみたいな。
いや、徳間の、その時のディレクターが、そのままビクターへ移ったんで。
ああ。
それと合わせて一緒に移籍
なるほど、なるほど、うん。じゃあ一緒に行きましょうと。
そうですね。
うん、ああ、それだ、そうだったんですね。それでまあ、ずっとやられてたんですけども、もう、その後は、もともとクラブザスターレコードですね。
まあ、そうですね。まあ、ビクターは長いですよ。17年ぐらいは。
そうですね。ビクターもずっとやられてました。それで、まあ、2010年に新たにセルフマネジメントオフィス
のホテル
ですね。はい、これはなんか、どういう、なんかこう、気分的に、もう自分らで全部やっちゃった方がいいんじゃねえのか、みたいな。
まあ、いろいろ細かいことが、いろいろあって、まあ、今自分で会社だったよ、みたいな。
まあね、結構、でも、あれですかね、気持ち的にっていうか、もう40年間、日陰さんの。
いや、まあ、どのレベルで出そうが、メジャーで出そうが、別に、基本的には変わんないんで。
ですよね。
ただ、まあ、関わる人間がどんだけいるかとか、そういう差はあるけれども。
はいはいはいはいはい、はい。まあ、やっぱり、あれなんですか、まあ、急に話またちょっと変わっちゃうんですけど、日陰さん的にはやっぱりその、ロンドンの、その、パンクムーブメントの、ピストルズですが、
うん、
まあ、クラッシュ、うん。その辺をお聞きになって、うん、自分でもっていう感じでやられたんですか、もともとは。
いや、別にバンドを始めたのはビートルズとかそういうとこか。
あ、なるほど、なるほど。
どうタイミングで、
はいはい、
ちょうどパンクが入ってきたっていう。
はいはいはいはい。まあ、もともとね、ヒカゲさんはパンク、まあもちろんパンクバンド、桜パンクバンドでありますけど、もともとロックンロールがお好きだっていうのも。
そうですね、時代がそうですからね、
うん。それはもう存じてるんですけどもね。まあそんな感じで、やられてるんで、
はい、
まあ、モロパンクっていう曲ももちろんあるんですけどもね。まあ曲ごとに、ロックしてる曲ももちろんありますし、うん、僕なんかは本当に毎回バラエティに飛んでる感じで、うん、まあ飽きさせないっていう言い方ちょっと適当かどうかわかんないんですけども、うん、非常に、まあ挑戦されてるところもいっぱいありますし、うん、その辺がね、やっぱり、まあ現在進行形のバンドだなっていうふうに僕はいつも捉えてるんですけどもね、はい、その辺はやっぱり光さん的にも常にこう、新しいものっていう意識でやられてるんですかね。
同じものを生み出すのはやっぱり面白くないですからね。
そうですよね。それで、まあツアーを今ね、先ほど言いましたけども、
はいはい、
We Never Stop the 40th Anniversary、はい、1977から2017と、
はい、
40周年記念のツアー中でございましてですね、はい、これがもうすごい先ほども言いましたけども、すごい、本数でございまして、ねえ、番組放送の後はですね、4月8日京都ミューズ、9日、岐阜クラブルーツ、15日16日沖縄サイバーボックス、
ね、
沖縄まで行かれちゃうと。沖縄これ 2days ですね。
そうですね。
これなんか今回ツアーのこのパンフを見ますと、はい、2days が結構。
そうですね、両方とも違う曲をやるんで。
あ、なるほど、なるほど。
周年記念なんで、新譜じゃないんで、はい。
はいはいはいはい。周年ということで、まあ、あえてこう、2days で、結構ね、各地 2days でやられます。 まあね、京都、岐阜、沖縄、まあこの番組、全国で、リアルタイムで視聴できる番組なんでね、もしその界隈の方ぜひですね、はい、足を運んでください。もう40周年記念ということですからね。
はい。
これはちょっと見逃せません。これあれですか、もう結構かなり昔の曲から最近の曲まで、もう。
まあ、全部。全部。40年分ね、そう
ですね。ですよね。で、まあね、そういう、まあでも、その曲もですね、もうこのさっきも言いましたけど、オリジナルアルバム35枚ということなんでね、なかなかチョイスも、あれかもしれないんですけどもね。
まあそうですね、全部は、全部
は。もちろんね、全曲あれですけどもね。うん、まあそんな感じでね、ツアーにも行かれるということで、すごいですよ、これはね。まあどうですかね、ヒカゲさん自体は、まあ40年、まあ40年経たれたってことですけども、はい、今後もまあスタンス的には変わらないかなとは思うんですけどもね、うんうん、何かこう新たにとかっていうことを考えられてるんですか？新たに、新たにやりたいとかっていうことはあるんですか？何か。
例えばそれは挑戦。何に関して。音楽以外のことです。そうです
ね。いや。音楽以外でもいいです。まあ、一時期あれですね、映画持ってて。
まあ、映画はですね。まあ、跳躍ちょろちょろっていうのはありますけど。でも、本腰ではちょっと難しい。もう才能ないっていう。
いやいやいや、そんなことないです。メリケンサックでも、僕も見させていただきました。花屋さんの。これまたちょっとイメージがあれでしょう。僕は結構、かっこいいなと思ったんですけどね。
イメージに合わないのが好きなんで、
大体。ああ、そういうことなんですね。もう、すごく、あれはね、素晴らしかったなと思うんですよ。
ありがとうございます。
役者の方は、やっぱり、違いますか？やっぱり。
違うというか難しいでしょ。
そうですか。やっぱり、まあ役者の方も、まあでもなんかお話があれば、また、やられるって感じで。まあ、
跳躍ならね。跳躍以外はちょっと。
楽しみですね。
そうですね。まあね。じゃあまあ音楽に関して言えば、まあこれからも、50周年、まあね、50周年、うん、60周年と、突き進むっていう。
まあ別にこれしかないというか、これなんで、自分の人生はね。
まあそうですよね、うん。うん、まあね、本当に、そういうスタンスで突き進められてるわけですけどもね。まあ先ほども言いましたけども、新譜もね、実は4月中に出ますね。
そうですね、はい。
これがですね、まあ40周年記念アルバム2枚出るってことなんですけどもね。まあこの新譜のお話、実はヒカゲさん、もう、一回、今回ちょっともうお時間になっちゃったんで、はい、次回ですね、はい、ぜひ、また来ていただいて、新婦の話をお伺いしたいと思いますけど、はい、よろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、それでは今回は一旦お別れということで、最後にヒカゲさんの方から一曲お願いいただけますでしょうか？
いや、去年出たアルバムから、はい、バッドサイダーから、ジャコーランタンという曲を。
姉さん、兄貴が、
あんた
勝手に答えさせていただきやす。
はい、このコーナーはふむみさんと私、夏美がリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今夜はどんなメールでしょうか？
はい、それじゃあ読みますね。
はい、
愛媛県にお住まいのラジオネームさえにえさんからのメールです。ふむみさん、なつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
さて、お二人に質問です。お二人が今までに一番怖かったことを教えてくださいという質問ですね。
一番怖かったことね。
一番怖かったこと
何ありますか？
うまく伝わるかわからないんですけど、うん、小学生の時に、なんか夜なんか真っ暗の中横になっているとなんか、緑色の集合体が、なんか、カマキリの形になって、襲いかかってくる。
なんじゃそれ。
なんか、わかりますか？なんか。
夢じゃないのそれ。
夢じゃないんですよ。現実なんですよ。
いや、夢だよ。
いやいやいやいや、夢です、夢です。だからそれが怖
い。夢なんだ、夢なんだ。
いや、夢じゃない。リアル、リアルです。うん、リアルだと思うんですけど、うん、それが怖くて、もうその度に、もうお母さん大声で呼ぶっていう。
それ毎回だったの？
そう、一時期。結構続いたんだ。一時期毎日のようにあって。う
ん、何か抱えてるんじゃないの？悩み的なものを。
そうなんですかね。
多分そうだと思うよ。
そう、一時期本当にそれが怖くて。
ねえ。さっきはないんだ。
ないですね。全然ないんです、あれ以来。ふむみさんは何かありますか？
まあ、生きて、毎日生きるってことがね、やっぱり怖いことかな。
かっこいい。
またそんな適当に言うけど、ちゃんと真面目に答えてるからね。
はい。
うん、まあね、頑張っていきますよ。
はい。
はい。
サイニエさん、ありがとうございます。サイニエさんの一番怖かったこともぜひ教えてください。メール待ってます。番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。
はい。まあ、いろいろと面白いメール送ってみてください。皆様からのたくさんのメール、
お待ちしてまーす。
そんじゃ、ここで一曲いきましょう。The Alarm で、アブソリュートリアリティ。いやーね。
はい。
終わりになっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。
いやー、もう、ひかげさん。もう、ド緊張ですよ、俺。
すごいドキドキされてましたね。
なんかね、やっぱりね、
はい、
こう、重鎮なんで、パンク界の。まあ、僕なんか、まあね、今の若い人はあれだけど、
はい、
結構やっぱりバンドの世界っていうのはさ、
はい、
やっぱ上下関係がさ、体育会系だから。
お
ね。まあ、やっぱり先輩は先輩だし、
はいはい、
先輩って もうとてつもない先輩ですからね。
そうですよね。
ねえ、ミュージシャンとしては。
はい、
いやー、なんかもう途中喉がさ、もうカラカラになっちゃってさ。
それはちょっとじわじわじわじわ。
ひかげさんもやっぱクールだからさ、
はい、
あんまりね、こう、バーって、もちろんね、
はい、
それはもう、ね、もともとひかげさんだから、
はいはい、
それはいいんだけど。
かっこよかった、
ね。いやー、もう緊張したね。
はい。
ねえ。
オーラがなんかすごい
いやー、もうね、すごいよね。やっぱり全然違うよね。
違いましたね。
やっぱ40年間駆け抜けてきた人のオーラっちゃさ。
はい。
そりゃもうそこら辺の人にあるわけないもんね。
はい、すごかったですね。ね、
40年歌ってるってことはすごいもんね。
はい。なんかもう、うん、俺は当たり前だぜ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
はい。
もう歌がないとね、これしか
俺は見たい
ってい うね、
はい、
おっしゃっててましたけどね。
ずしっとされてて。
やっぱりね、何かやっぱり極めるってことはね、すごく大事だし、
はい、
また大変だと、まあね、
はい、
ひかげさんね、さらっと、さらっとっていうかまあね、キャラっていうか、キャラって言っちゃうか、
はい、
クールなね、方なんで、はい、さらっとね、40年つってもね、なんて言ってたけど、
ね、
いやー、いろんなことあったと思うよ。いやいや
ですよね。40年ですもんね。
そうそう。ね、生まれた子40歳になってんだからね。
そうですよね。
そうだよ。ね。
ああ、もう想像するだけではすごいなって。
まあね。
もう想像がまだできないですけども、はい、はい。
まあ次回も来ていただけるということで楽しみでございます。
はい。
はい、そんじゃ告知。
はい。この番組のホームページは勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか？
次回の放送は4月の18日火曜日20時からです。
ね、ゲストまた日陰さんということでね。
はい。
またまた俺緊張しちゃうって感じだね、これね。
そうですね。
大丈夫かな？
大丈夫です。
寝れるかな次回までの間。
あ緊張して、夜中も眠れず。
ね、あんまりね、まあまあ、ゲストの方ね、はい、結構緊張しますけどね、いつもね。はい、今回は特に緊張しました。ね。まあ、はい、次回も頑張りたいと思いますよ。
はい。
そんじゃ、高橋文の勝手に聞きながら次回もお楽しみに。お相手は高橋文と、
えのきなつみでした。
はい。最後になつみちゃん、今夜の一言。
今年こそ、私は桜の下でお花見がしたい。
この番組は、ライブハウス、新大久保、クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。